お元気ですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛されている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びをお届けしております。今回から新約聖書第二コリント人への手紙の学びに入ります。今日の聖書の箇所は、第二コリント人への手紙、1章1節から3節です。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんです。
さて、今回から新約聖書第二コリント人への手紙の学びに戻りますが、この書簡の著者はパウロです。パウロは当時、彼が大きなミニストリーに関わっていたエペソから第一コリント人への手紙を書きました。そこで彼は次のように述べています。第一コリント16章の9節というのは、働きのための広い門が私のために開かれており、反対者も大勢いるからです。パウロの最も偉大なミニストリーは、小アジアでのミニストリーだったと思います。エペソは福音宣教のための大きなステップとなり、またその地域にも大きな反響を及ぼしました。福音は他のどの場所よりも、他のどの時代よりも、この時非常に効果的な方法で、この地域に伝わっていったと思います。パウロがここで、働きのための広い門が私のために開かれていると言っているのは、そういうことだと思います。しかしパウロはその時にはまだエペソを去ってコリントに行くことができませんでした。コリントには彼が始めたばかりのまだ赤ん坊の教会がありました。その教会は肉的なクリスチャンで満ちていました。そしてまだ彼らは赤ん坊のように振る舞っていました。ですからコリントの教会の兄弟姉妹は、どうしても生みの親であるパウロに自分たちのところに来てもらいたかったのです。しかしパウロがすぐに彼らのところに来られなかったので、彼らは機嫌を損ねました。そこでパウロは、第一の手紙を書いて、彼らに自分が後から行くということを知らせたのです。パウロはエペソに約3年間とどまりました。しかしこの時までは、彼はコリントに行ってはおらず、コリント人たちは不安になっていました。そこでパウロはコリントに、まずテトスを送りました。またこの時エペソにはパウロの同労者であったテモテがいました。その後テモテとパウロはエペソを去って先にトロアスに行き、そこでテトスがコリント教会からの伝言を持ってくるのを待ちました。その時のことが第二コリント人への手紙2章の12節から13節に書かれています。そこを読み出します。私がキリストの福音のためにトロアスに行ったとき、主は私のために門を開いてくださいましたが、兄弟テトスに会えなかったので心に安らぎがなく、そこの人々に別れを告げてマケドニアへ向かいました。テトスが来なかったので、パウロとテモテはピリピに向かいました。しかしその後、ピリピでテトスは彼らと会うことができ、コリント人たちに関することを伝えることができました。彼はコリントから良い知らせを持ってきました。それは、最初の手紙である第一コリント人への手紙の中で、彼らに命じたことに対して、コリント人たちが忠実に従っているという知らせでした。パウロがこの第二の書簡を書いた場所はピリピでした。またこの時までには、 パウロとコリント教会の間にあった不和は解消していました。そしてこの書簡でパウロは自分の心を開き、他のどの手紙よりもこの書簡の中で自分のことを詳しく述べています。第二コリント人への手紙は、教会の中での奉仕の具体的な状況を扱っています。さてこの書簡は、パウロの他の手紙に比べると、あまり組織的に書かれてはいないので、概説するのが難しい手紙の一つです。しかし先ほども言いましたが、この書簡にはパウロの個人的なことが詳しく書かれています。第二コリント人への手紙の一章の本文に入りますが、最初の二つの節は、この書簡のイントロダクションです。そして残りの一章全体には、人生の計画のための神様の慰めについて書かれています。パウロはこの書簡を精力的に書き始めます。一節。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロ、および兄弟テモテから、コリントにある神の教会、並びに、アカヤ全土にいるすべての生徒たちへ。パウロはまず使徒としての権威によってこの書簡を書き始めます。今日、教会の牧師は、神様に召された者として、権威を持って、講談から神の言葉を大胆に語るべきだと思います。聖書を語る語り手自身が、真理の確信を持っていないのなら、神様の御言葉を述べ伝えようとしても無駄なことです。もしその人が権威を持って御言葉を語っていないのなら、その人は保険のセールスを始めるか、ガソリンスタンドで働くか、何かその他のことをすべきです。そのような人はミニストリーをすべきではありません。もうすでにあまりにも多くの人たちが聖書が神様の御言葉であるかどうか、確信が持てず、ふらふらしています。それこそが現代の教会の弱さなのですと、マギー博士は述べています。初代教会では、迫害が始まると信者たちは言いました。ああ、主よ、あなたこそ神です。もし主が神様であることに確信を持てないのなら、他の何に関しても確信はありません。初代教会の人たちは、神様の御言葉に確信を持っていました。彼らはいつでもその確信の上に安らいでいました。そしてパウロはこの権威によって書簡を書いています。パウロは神の御心による使徒でした。これ以上の資格はありません。これが権威の証なのです。もしあなたの人生が神様の御心のうちにあるなら、あなたの心のうちに疑問はないはずです。もしあなたが神様の御心のうちにあるなら、あなたがどこにいても、あなたがどのような状態でも、またあなたを取り巻く環境がどうあっても違いはありません。あなたは神様の喜ばれる最高に素晴らしい栄光に満ちた場所にいるのです。もしもあなたに対する神様の御心が、あなたが町で最高の病院にいることであるなら、あなたにとっては、そこが最高の居場所なのです。またここには、および兄弟テモテからと書かれていますが、テモテはパウロにとってまたコリント人の教会にとって、親愛なる兄弟なのです。他の箇所では、パウロはテモテを信仰にある自分の息子と呼んでいます。でもパウロが教会に書簡を書くときには、彼はテモテを自分自身と全く同等に置いています。またここには、神の教会へと書かれていますが、ここで扱われているのは神様の教会なのです。よくクリスチャンが、私の教会という言い方をしますが、教会は、神様のものであることを忘れてはなりません。教会とは、主イエス・キリストがご自分の血潮によって買い取った主イエス・キリストの教会なのです。主がそのような代価を教会のために払われたという事実を念頭に置くと、私たちは教会の中で 無理やり自分たちのつまらない意地を通そうとするような振る舞いは、現に慎むようになるのではないでしょうか。教会は牧師のものではありません。教会は役員のものでもありません。そして教会はあなたのものではありません。教会は主イエス・キリストご自身のものです。またここには、コリントにある神の教会、並びに赤や全土にいるすべての生徒たちへと書かれています。パウロはこの手紙をコリントだけに制限はしませんでした。パウロは赤や全土まで挨拶を広げました。なぜならこの当時、福音が伝えられたすべての場所でコリント人たちは証をしていたからです。彼らは他の人々のところに福音を携えて行きました。コリントの教会の人たちは罪に汚れ切ったコリントの町に住んでいました。しかしパウロが福音を伝えると彼らの目から鱗が落ちました。すると暗闇の中にあった彼らの魂に光が差し込み、彼らは自分たちの罪を離れて生けるキリストに立ち返るようになりました。そして彼らは福音を携えて赤や全土に出て行き、キリストのために証をしたのです。多くの人々が滅びから救われ、キリストのもとへと勝ち取られました。ですからパウロは、コリントの教会の人たちだけではなく、このようにして救われたすべての人たちのためにも語っているのです。第二コリント人への手紙一章の二節。私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。パウロはこの挨拶をよく使います。恵みと平安は神様から信者たちへの偉大な贈り物です。三節。私たちの主イエス・キリストの父なる神、慈愛の父、すべての慰めの神が褒めたたえられますように。私たちはどれほど神様を褒めたたえているでしょうか。マギー博士は、自分が牧師だった頃よりも退職してからの方がよく神様を褒めたたえていることに気づいたそうです。まあそれだけ牧師という仕事がストレスの多い仕事だということでしょうか。ダビデは詩編においてこのように言っています。詩編34編の一節。私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。また詩編50編の23節でもこのように述べています。感謝の生贄を捧げる人は私をあがめよう。これらの詩編によって生徒たちは不平不満の唇を閉ざして主を褒めたたえるべきなのです。第二コリント一章に戻りますが、三節には私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますようにとありますが、神様は父なるお方です。それが三位一体の中での神様の地位です。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛されました。一人子とはイエス・キリストが父なる神様から生まれたという意味ではありません。主は全くユニークな地位を占めておられるという意味で一人子なのです。主は永遠の御子であり、神様は永遠の父です。もしそのような父と御子なら、生まれるという意味での始まりはありません。それはむしろ、三位一体の中での地位を表現しています。ですから父も御子もどちらも永遠なのです。さてパウロは神様を慈愛の父、すべての慰めの神と呼んでいます。ここでちょっと立ち止まって三つの言葉に少し時間を費やしたいと思います。それは愛と慈愛と恵みという言葉です。 今日愛についてあまりにも多くのことが言われています。神様はご自分の愛によって私たちを救われるというのはずさんな神学だと言わざるを得ません。確かに神様が私たちを愛しておられるというのは真実です。でも神様はご自分の愛によって私たちを救われるのではありません。聖書は私たちは神様の恵みによって救われるのだと教えています。では恵みとは一体何でしょうか。私たちは恵みを何の功績もなく得たところの行為と呼びますが、これは神様が私たちの行った功績とは違う基準で私たちを救われることを意味しています。神様は私たちを愛しておられますが、私たちをご自分の愛によって救われるのではありません。神様はご自分の恵みによって私たちを救われるのです。なぜなら、神様は同時にすべての慈愛の神様でもあるからなのです。慈愛は神様があまりにも私たちを愛されたので、私たちのために救い主を用意してくださったことを意味します。なぜなら、それ以外のどのような方法でも、神様は私たちをお救いになることはできないからなのです。結局のところ、今日、私たちに与えられているすべてのものは、神様からの慈愛の現れなのです。神様が私をミニストリーに使ってくださっているのも、神様の慈愛であり、私は神様の慈愛のゆえに、ミニストリーを続けることができるのです。私は神様の慈愛によって癌にかかりました。おそらく今でも私の体の中に癌があることでしょう。辛いことですが、それは事実です。私たちに与えられているすべてのものは慈愛です。神様は慈愛の父であるだけでなく、同時にすべての慰めの神でもあります。人生の厳しい試練の中で、神様が慰めの神であることをテストすることができます。苦しみは、厳密な試験です。神様はすべての慰めの神ですから、神様は病院であなたを慰めてくださいます。もしあなたが愛する人を亡くしたのなら、神様は必ずあなたを慰めてくださいます。神様はどこでも、いつでも、あなたを慰めることがおできになります。神様はすべての慰めの神なのです。本物の慰めと、偽物の慰めがあります。本当は彼らがそのことを受け入れてはおらず、そのことに反発しているにもかかわらず、半ばため息をつきながら、神様がこのことが私に起こることを許されたのだから、私はこれを受け入れますと言っているのは間違っていると思います。むしろ私たちは神様の御前に正直になるべきだと思います。自分が今どう感じているかをありのまま、率直に神様にお話しすることを神様は喜ばれるはずです。今自分に起こっていることが受け入れられない、嫌いですと神様に正直にお話しすることは大切なことです。慰めは弱さの印であり、また単なる干渉に過ぎないと考える人もいます。しかし慰めと干渉は違います。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私は小さい頃、いつも転んで膝をすりむいていたのを覚えています。なぜ母が長ズボンを履かせてくれなかったのか不思議に思いましたが、私が膝をすりむくと母はいつでもそこにキスをして、さあもう大丈夫だよと言ってくれました。母は、擦り傷がもう治ったかのように私に思い込ませ、私は泣くのをやめました。これは干渉です。干渉は甘く素敵なものです。でも、慰めはそれとは違います。私はある時成長して学校に行くために家を出る日がやってきました。しかしどうしてもお金を工面できないので落胆していた時がありました。その時母は私に真剣な眼差しで次のように言い含めてくれました。たとえお金はなくても、 あなたは男らしくならなければならないのよ。その時の言葉は私にとって苦い言葉でしたが、同時にそれは慰めでした。人は慰めを得るためにいろいろなことに頼りますが、アメリカには南部の慰めという名前のウイスキーがあります。私は南部の出身ですが、ウイスキーは何の慰めでもありません。ウイスキーは家庭を崩壊させます。麻薬に慰めを求める人たちもいます。でも、そこには慰めはありません。ギリシャ語の慰めという言葉は、パラカレオという言葉で、傍らに呼ぶという意味があります。一方、聖霊は、パラクレート、慰め主と呼ばれています。ですから、聖霊は、私たちの傍らに呼ばれたお方なのです。主イエスは、聖霊を送られることを約束されたときに、こう言われました。ヨハネ14章の18節。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。つまり、私はあなた方を慰めなしに捨てておくようなことは絶対にしないという意味です。また主はご自分の者たちに次のように言われました。ヨハネ16章の7節。私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ、助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば、私は助け主をあなた方のところに遣わします。では、慰め主とはどういうお方なのでしょうか。この方はただ単に、擦り傷にキスをしてくださる方ではありません。この方は助け手であり、力づける方であり、弁護人です。この方は、私を助け、力づけ、寂しさを軽減し、悲しみを和らげ、恐れを締め出してくださるために召された方なのです。この方は恐ろしい困難の時に、具体的な助けをもたらしてくださるお方でもあります。詩編30編の10節にはこのように書かれています。聞いてください、主よ。私を憐れんでください。主よ、私の助けとなってください。詩編記者の叫びは、慰め主を必要としている魂の叫びです。神様は、すべての慰めの神なのですと、マギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は賛美の歌、清めというテーマで、ネヘミヤ記12章27節から43節と、13章1節から31節、ネヘミヤ記の最終回をお届けしました。お話はラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市、浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。